ロビーにいるゴリラもよかったら中入れたらどうぞ。途中で遅れてきてから入ってもいいよ、大丈夫よ。おはようございます。昨日はバザーお疲れ様でした。疲れましたね、やっぱね。ものすごい大勢の人がバザーに来てくださって、子どもたちもいっぱい来てくれて、とても楽しく、でも疲れた、バザーの時を過ごすことができました。多くの働きをしてくださったお一人お一人に心から感謝をしたいと思います。それにしても先週1週間は、天気予報に釘付けだったというかね。なんでここ最近毎年土曜日だけ雨マークがつくんですよね。何か私たちの信仰が試されているかのような、こう天気予報がいつもこう出ますし、説教台、今日は折りが良くても悪くてもっていう説教台をつけて、道夫さんが書いてくださった自分説教タイトルを見ながら、雨が降ろうと晴れでやろうとバザーを頑張らなきゃななんてことをこう思いながら1週間過ごしましたけど、最後ね、天気が予報も変わって本当に晴天に恵まれましたけども、だけどこう一生懸命準備をしたり楽しみにしていることにこう雨マークがつくだけで、人間というのはこう心がちょっと折れるというかですね、簡単なもんだなというふうに思います。やっぱり青空の下でバザーしたい、そういう思いで準備しているのに、なんだよ雨かよという思いでこうテンションが下がってしまったり、なんか心がこう折れかかったりですね、たかが雨ぐらいでそうなってしまう人間のこう心って弱いなってことをですね、なんか改めて教えられるような気がしました。で、今日与えられたこのテモテの手紙が私たちに与えられましたけども、このテモテっていう人物は、パウロっていう人とね、一緒にこう伝道旅行をして、非常に若い青年だったというふうにも言われてますけども、パウロが本当に自分の息子のように愛した青年だったわけですね。パウロと一緒にこう迫害だったりですね、苦難も厭わないで宣教の旅を一緒に続けて、その存在によってパウロ自身も本当に支えられ励まされていった、そういうことがいろんな聖書を読むときにこう垣間見えてきますね。で、今日このパウロからその手紙を受け取っているテモテですけども、だけどどうもこう手紙を読んでみるとちょっと心が折れかかっているというかですね、心が揺らいでいる、そういうことがどうもあったようです。第2、このテモテへの手紙の2の1章の6節から8節、少し前のところになりますけど、そこを読むとですね、そういうわけで私が手を置いたことによってあなたに与えられている神の賜物を再び燃え立たせるように進めます。神は臆病の霊ではなく力と愛と思慮分別の霊を私たちにくださったのですって記しているんですね。こう再び燃え立たせるように進める、だから燃えてないんですよね多分。暗示を受けて最初燃えてたかもしれないんだけど、どうもなんかこう燃えるような思いになってない、臆病の霊に取りつかれてしまっている、そういう現実がこのテモテの中にどうもあったようです。一生懸命こう伝えようとしているけども、それがなかなかうまく伝わらない、伝道を一生懸命しているけどなかなかそれが思い通りの成果が出てこない、キリストを信じて歩み始めたって思った人たちがいっぱいいたかと思ったら、なんか心変わりして次々離れ去っていってしまう、迫害と苦難が繰り返し襲いかかってくる、時代的な状況がますますこう悪くなってくる、そういう中でテモテはこの臆病の霊に取りつかれていた、御言葉を述べ伝えることがこうちょっとこう怖くなってた、 躊躇するようなとこがあったんだなというふうに思います。先ほど村上長老が朗読してくださった本日与えられた箇所4章の3節から4節を見てみても、誰も健全な教えを聞こうとしない時が来ます。その時人々は自分に都合の良いことを聞こうと好き勝手に教師たちを寄せ集め、真理から耳を背け作り話の方にそれていくようになります。人々はみんな自分たちの都合のいいことだけ聞きたがって、耳の痛いことなどそういう言葉はこう聞きたくないって、耳に心地のいい言葉だけを求めて、そういう言葉を語る教師を選んで立てて集まってくる、そういうふうにこう状況がある。語るものもだんだんとまっすぐにこう御言葉を語るっていうより、そのことに対して躊躇してくる、徐々にみんなに聞いてもらいやすい教えをしようとする。そういう教えをすると何か先生先生と言って人々がこう集まってくる。そういう状況がこうパウロとかテモテのこう周りにあったようなんですね。聴衆に迎合していくって厳しい言い方をするとそういうことがまあ起こってくるわけですね。でそのことはですね、やっぱり私自身は、まあ、一人の、まあ、説教者というかですね、聖書の言葉を語るものとしてやっぱりこう考えさせられることだと思わされました。この説教の言葉っていうのは何もなんかこう大冗談にですね、こう説教を聞く皆さんの一人一人のこう状況を無視して、ひたすらにまっすぐに聖書を語ればいいんだっていうことでもないわけですよね。そういう皆さんの状況なんて一切無視してこう聖書の言葉を語っていればこと足りるのかといえば、決してそういうことではないわけですね。聖書の語るメッセージ、聖書が我々に告げているメッセージと、その状況を思い起こしながら今ここで生きている私たちの生活であったり、今ここで語られるべき言葉を見出し、そのことをこう語る、今ここで語る説教の言葉が神の言葉として聞かれていく、それがまあこの礼拝の中で起こるこの説教っていう出来事なわけです。だけどもそこにはやっぱりこう常にですね、誘惑があって、人はみんな都合のいいことを聞きたい、都合の悪いことは聞きたくないってい こう弱さを持つわけです。耳の痛いことよりは耳に心地のいい言葉を聞いておきたい、そういう言葉を語ってくれる人を教師として立てたい、まあ、そういうことが、まあ、教会の中でも、まあ、繰り返し起こる、わけですね。まあ牧師もですね、人間ですから、先生の説教じゃ恵まれません、そう言われて教会から去られるとですね、まあ非常に落ち込むわけですね。でそれは多くの牧師がいろんなところでこう経験する現実的な出来事でもあります。私自身も経験がないといえば嘘になる、先生の説教では恵まれない。そうするとこうみんなが恵まれる説教をしなければまた同じことが起こるんじゃないかっていう不安がですね、弱い私の中には起こるんですよね。そういう思いにとらわれて聖書を本当にまっすぐに読んで通り置き管として語るということよりは、もしかしたら真理から耳を背けて作り話の方にそれてしまう、それが説教するものに起こってしまう、そういうこともあるんじゃないかなって思うんです。でそれは必然的にそういう言葉を聞き手の人たちにもそういうことが起こってしまう、そういう誘惑が私たちの中に、御言葉を聞くっていうことの中にもいつもあるんじゃないかなって思わされるのです。まあ、見た目はちゃんと礼拝をしてるし、聖書が読まれてるし、賛美歌も歌われて説教もされてる、だけどそれが本当に神様の心にかなうものであるか、その問いの前にこう謙虚謙遜であることを 忘れてしまうときに、語るものも聞くものも忘れてしまうときに、私たちは実は礼拝っていうものを捧げていながらね、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上で有益な聖書を読みながら、大きな過ちを犯してしまうということさえあり得るっていうことだと思います。先週水曜日の祈祷会で、とても忙しくバザーのためにご奉仕してくださっていた溝口美智子長老がですね、奨励をしてくださいましたけども、与えられた箇所は、今日聖書協会から職員の方来てますけども、私たちの協会は聖書協会が発行している聖書愛読小読みに従って祈祷会のテキストを選んでるんですけども、ちょうど水曜日は第二コリントの11章が選ばれていまして、そこから奨励されました。当該のテキストがちょっとずれたところだったんですけども、そこにはですね、偽教師たちへの警告っていうものが語られていたんですね。でそこにはキリストの使者、キリストの使徒を装う、ずる賢い働き手、偽使徒がいるっていうこと、サタンでさえ光の天使を装うことが告げられていたんですね。キリストの使徒を装うずる賢い働き手、偽使徒がいるっていう現実をパウロは語るわけですね。そしてサタンでさえ光の天使を装うんだって、考えてみればイエス様が荒野で誘惑を受けた、40日間によって荒野で断食をされた後にサタンと悪魔の誘惑を受けるっていう有名なお話がありますけど、あのやり取りの中で聖書に出てくるサタンも聖書を引用してるんですよね。お前ここから神の子だったら飛び降りたらどうだっていう時に、神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たらないように、当たることのないように天使たちは手であなたを支えると書いてある、そういうふうにイエス様を惑わすわけですね。だからサタンでさえ聖書の言葉を巧みに使うことができるっていうことなんですね。だから私たちは聖書を読んでさえいれば大丈夫だなんてことは簡単には言えないっていうことなのかもしれません。もちろん聖書の言葉はすごく大事だし、聖書の言葉そのものが私たちに本当に深いところに語りかけてくる出来事というのは、ここにいる皆さんいろんな場面で経験されていると思います。日々、聖書を開き、その聖書の言葉が折に触れて自分に迫るような言葉として、本当に神様が今生きて私自身に語ってくださっているに違いない、そうとしか思えない、そういう聖書の言葉そのものとの出会いっていうのはありますよね。私自身も昨日ちょうどバザーにですね、いろんな方が来てくださっている中の一人に、金曜日に PTA バレーボールを私やってるんですけども、そこで出会った一人のお母さんがですね、話しかけてくれて、で私 PTA バレーの中でケンさんって呼ばれてるんですね。ケンさんって言われて、のぞみ教会のバザーのことを調べるためにのぞみ教会のホームページを開いて、ケンさんの長い自己紹介を読みましたっていうふうに昨日言ってくれたんです。私 の教会のホームページにはですね、ちょっとした自己紹介とちょっと長い自己紹介というのを私ずいぶん昔に書いたものなんですけど、書いてあるんですね。そこは自分の生い立ちから、国立の地に使わされるまでのことが、生い立ちとか、高校野球のことだったり大学の挫折だったり、いろんなことをちょっと書いてるんですけども、その中に牧師になぜなったのかっていうちょっとしたいきさつも触れているんですね。で私は20歳の誕生日を迎えたその朝に、ヨハネによる福音書の6章27節朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい、その言葉がに捉えられて、 まあ、そこから紆余曲折するわけですけども、ずっとその言葉が、まあ、今もあり続けるわけですけど、その言葉に導かれるようにして牧師の道を志すようになり、まあ、牧師になりここに立っているっていうものです。ですから聖書の言葉がですね、本当にその人生の節目にこう突き刺さり、またその言葉に導かれるようにして私たちの人生がこう導かれていくってことはあるので、その聖書を本当に私たちが読むということ、聖書の御言葉に親しむということはとても大事なことです。と同時に、また聖書を私たちがどうやって読むのかっていうこともとても大事なことです。その問いの中で、私たちはどうやって聖書を読むんだろうか、どうやって聖書に読まれていくんだろうか、そのことを持ちながら聖書に向き合っていくということはとても大事なことですね。聖書の言葉を私たちが都合のいいように読むのではなくて、私たちがその言葉によって読まれていく、時には砕かれていく、そのことがですね、説教を語る者にも説教を聞く者にもいつも問われるっていうことだと思います。今私たちのカンバーランド長老教会の日本中会の牧師たちの集まりの中で、イーバントっていう人のですね、説教学講義という本を読んでいます。そんなに熱くない本なんですけども、非常に有意義な本で、毎回大きな刺激を牧師たちにもらいながら、その本からもらいながら学びを進めているんですけども、このイーバントっていう人、あんまり耳慣れない名前だと思いますが、30代非常にこう若い時にですね、ナチスのこう時代を生きたドイツの牧師であります。ボンフェッファーっていう人の名前よく聞くと思いますけども、そのボンフェッファーと同じように、その牧師法の研修所の所長、ドイツはそういう牧師養成学校があったわけですけど、その所長もやっぱり務めたような若い、教師だったわけですね。もう時代はナチスの時代になってくる中で、その研究所ももう非合法の研究所だったわけです。でその中で若い伝道者たちに語った、その説教とは何か、御言葉を述べ伝えるということはどういうことかということをこう講義した、その講義集が まとめられて、発刊されているわけです。でとっても緊張感のある時代の中で、ドイツ的キリスト者っていう、その時代特有 その信仰形態がですね、その教会の中にこうはびこってくるわけですよね。ヒトラーをこうメシアと崇めるようなクリスチャンたちが教会の中にこう増えてくる。いかに神の言葉をまっすぐに語ることが難しいか、非常にこう緊張してくる。語る内容によっては逮捕されてしまう。そういうようなこう時代の中でどう語るかということを若い教師たちに向けて講義しているんですね。でそういう中でちょっと一節を読むとですね、こういう言葉があるわけですね。イーバンとはこういうふうに言うんです。そのことを、そういう時代背景を心に留めながらね、自分が気に入ろうといるまいが、神の言葉が述べ伝えることを教会員は聞かなければならないっていうふうにこう言うんですね。自分が気に入ろうと気に入るまいと、説教の言葉を聞かなければならないっていうふうにイーバンとは言うんですね。でそれはね、それだけ切り抜いて取っちゃうと、なんかすごく権威主義的で、なんか牧師がなんか上から高圧的にこう言ってる言葉のようにもこう聞こえてしまいますけど、でもその牧師がいかに神の言葉の前で真摯にまっすぐにおもねらないで語る言葉、牧師にとってもそれはチャレンジだったんですよ。そういう言葉として語られた、委ねられている言葉を教会の者たちもまっすぐに聞かなければならない。だから語る者も聞く者もまっすぐに神の言葉の前に立たなければ、その権威の前に立たなければ、説教は説教でなくなるし、教会の礼拝も教会の礼拝でなくなる。だからそれは語り手だけの問題ではなく、聞き手の問題でもある。聞き手の問題であり、また語り手の問題である。だから牧師だけの問題だけでもない、教会だけの問題だ、ここにいる者たちすべてが神の言葉の権威の前に まっすぐに立たない限り、いろんなものに私たちは惑わされ、勝手に作り話を始めてしまう。そういう噂をいつも抱えているものだ。でも、まっすぐに神の言葉を聞きたい。本当にそのこと、そのものがこう問われているんだっていうふうに思うんですね。イエス様が十字架につけられてしまったこと。イエス様が十字架につけられた。それはまさに人々が都合の良いことだけを聞きたかった一つの証でもあるわけですね。まあ、それが人間の罪の表れでもあると思いますけど、結局人間は、人々は都合のいいことを聞くときはイエス様を崇めた。癒してもらえるときだけは、それはもうみんな喜んで集まった。だけど最後は十字架につけた。それが人のやっぱりこう、神の言葉に前に出た時のどうしようもないありのままの姿だなって思うんです。人は都合のいいものしか聞きたがらない。それは誰でもない私たち一人一人の姿だ。十字架を前にする時にも真理に耳を背けてしまう私たちの姿が浮き彫りになるような気がいたします。それはイエス様の時代にしかり、テモテの時代しかり、ナチスの時代しかり、今の私たちにおいても叱りのような気がしてならない。パウロはこの終わりの時代のことを今日のテキストの少し前ですけども、3章の1節からのところに記しています。393ページ3章1節から、しかし終わりの時には困難な時期が来ることを悟りなさい。その時人々は自分自身を愛し、金銭を愛し、ほらを吹き、高慢になり、神をあざけり、良心に従わず、恩を知らず、神を恐れなくなります。また、情けを知らず、和解せず、抽象し、節度がなく、残忍になり、善を好まず、人を裏切り、軽率になり、思い上がり、神よりも快楽を愛し、信心を装いながら、その実、信心の力を否定するようになります。終わりの時代を指してパウロはこう語っておりますけども、私たちは何かこの言葉の前にこうなんか立ち尽くすしかないというか、まさに今の私たちの時をこう言い当てられているような気がしてなりません。どれもこれもなんか当てはまってしまうような気がしてなりません。まさにそういう終わりの時代の中でパウロはテモテに命じるわけですね。厳かに命じる。御言葉を述べ伝えなさい。折りが良くても悪くても励みなさい。ここで言われる御言葉っていうのはホロゴスっていう言葉です。 The Word ですね。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったっていう、ヨハネ福音書が最初に書き始めているあの言葉っていうふうに訳されている言葉ですね。それがホロゴスです。だからそれはあの言葉、この言葉、あれこれとかいろんな複数の言葉っていうよりはもうその言葉、そのホロゴスっていうのが、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の一人子としての栄光であって恵みと真理に満ちていた。このホロゴス、御言葉っていうのはもうイエス・キリストそのものなわけですね。イエス・キリストっていう存在が御言葉なんですね。あの言葉、ここで言われている御言葉っていうのは、あの言葉、ここの言葉っていうよりはイエス・キリストを述べ伝えなさい。私たちはさっきも言ったように、聖書の言葉を使って、聖書の言葉を掲げて、こう分断をしてしまうような、戦うような、そういう弱さを抱えるような、どうしようもない者たちなわけですね。先週、牧師たちの中でやり取りのなされた一つのトピックとしてはですね、今、アメリカの私たちのカンバーランド長老教会の中で一つこう議題に話題になっているのは、 いわゆるその最近よく聞くようになったの LGBT って言われるあの性的少数者マイノリティの方々ではなくてですね、その教職者、そのことを認めるかどうかっていうことがアメリカの中ではすごい大きな、まあ、アメリカ中の教会が今そのトピックがものすごい大きなトピックで、もう教会を分裂させるような流れになってて、その波がカンバランド長老教会の中にも今こうやってきている、そういう状況がレポートとしてなされました。まあ、いろんな意見が当然あるかと思いますけれども、でもそこでやっぱり懸念されることは聖書の言葉によってですね、分裂が深められていく、分断がこう始まっていく、そういう出来事が今私たちのこの教会の群れの中にもこう常にある。そこには自分たちが正しい、自分たちが御言葉を持っている、そういう解釈の中で、でもそこに起こるのはいつもいつもこう分裂、分け隔て、憎しみ、そういうものがこう繰り広げられていく中で、いつも聖書の言葉が利用されてしまう、そういうことがこう起こっています。イエス様の時代も聖書の律法が本当に人々を分け隔てました。こちら側が正であり、こちら側が悪である、罪である、そういう中で本当に人々の中に言いようもない分断があったわけです。人を分け隔てる、それが神に誠実である、そのようにさえこう考えられていたわけですね。だけどもそういう中でイエス・キリストはむしろ十字架を引き受けられて、その二つのものを一つになされた、そこにキリストという方の御言葉の出来事があった、そう新約聖書は私たちに告げていると思います。エフェソの信徒への手紙2章の14節から17節、新約聖書の354ページ。ここもとても有名な聖書の言葉ですけども、実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。これがイエス・キリストの歩みを通して示された神の出来事であり、イエス様の出来事であり、御言葉の出来事ですね。イエス様の語られた御言葉、そしてイエス様がなされた御業、イエス様の生涯、十字架と復活に集約されるイエスの生涯、それがフォロゴスであり、私たちの間に宿った御言葉です。それは和解の御言葉であり、平和の福音であるということ。私たちは本当に間違えてしまうし、その言葉をも都合よく聞くし、都合よく利用してしまう弱さを抱える者たち、それをもって人を裁くためにその言葉さえ用いてしまう者たちです。どうしようもないなっていうふうに思います。で、なかなか私たちはそれを本当に見分けるっていうものは大変なことだなって思うんですね。本当に自分たちがそれはどう分かってるのか、これでちゃんと聞けてるのか、何をもってそれが測れるんだろうか、これ本当に難しい問いだなって思うんですね。なかなか分かりえない。でもそのことが逆に大事なんだと思います。昨日バザーに久しぶりに浅山先生がね、お見えになって、皆さんとしばらくお話をされてましたけども、浅山先生が説教の中でよく言われたことの一つは、分かっちゃいけないっていうことをよく言っておられたのを印象深く覚えてますし、今でも時々先生はおっしゃいます。分かっちゃいけないって、禅問答のようですけども、でも御言葉、イエス様のことが分かったと思った瞬間に実はもう分からなくなってる、そういうことが私たちの信仰のやっぱ常なんだっていうふうにこう 言われてるんだと思うんです。もう掴んじゃったらもうその掴んだものは実はそうではない、神と私たちの関係っていうのはそうであると思うんですよね。だって私たちは神ではないんだから、私たちが分かったと思った瞬間、実はそれは分かったんではなくて、勝手に自分たちを神にしてるに過ぎない、自分の都合のいいように手中に収めてるに過ぎない、そういう行為なんじゃないかなって思うんです。だからパウロも、もう到達したところに基づいてひたすらおぼろげに見ながらね、それをひたすらに求めてるんだって語る場面がありましたけども、それが私たちの誠実な聖書の言葉、また神との関係の中で誠実な在り方なんではないかなって思うんですね。折が良くても悪くても、だからこそ私たちはイエス様に聞き続けるし、イエス様はどういう方であったのか、そこに照らして、その光に照らされて聖書の言葉を一生懸命読み続けていく、その言葉に親しんでいく、そのことが繰り返し私たちの中でできることじゃないかなって思うんですね。この方が道であり真理であり命である、そのことを信じて歩むしかないなって思います。ちょうど1年前に私は高校時代の野球部の友人を失いました。そのことを説教の中で語ったこともありますけども、ちょうど1年ほど、もう1年が経つのかっていうふうに思いますけども、自ら命を絶つという形で高校時代の友人が亡くなりました。その友との最後の言葉、やり取りした言葉が、唐沢の説教を一度は聞きたいなって、それがこう別れの言葉になるとも思わず、そういうふうになってしまいました。それ以来、自分は説教者として立てられている、その説教の言葉をどういうふうに語っていったらいいのか、彼の死を無駄にしないためにも、この1年自分なりにこう新たな思いでこう歩んできたつもりではあります。もちろん賭けもあるし、弱さもあるし、時にこうまっすぐに聞けなかったり、そういうものをしてしまうような、都合のいい解釈を施してしまうような弱さを抱えるものでありますけども、でもそういう弱さを抱えている、説教者、またそして回収一人一人の中に、本ロゴスとしてのキリストが与えられているということ、ここに誠実に私たちが向き合っていこうとするときに、この教会に神の言葉が本当に響く、そういう出来事が起こると信じます。そしてその言葉を述べ伝えていく務めが私たちの教会群れに委ねられていることを信じます。本当に終わりの時代に向かって、終わりの時代のそのもののように思える中で、神の言葉を告げていくということは容易なことではきっとないでしょうし、本当に少数者である覚悟というものがこういよいよ求められる時代になるかもしれませんけども、でもそのキリストこそ、述べ伝えるキリストこそ私たちの命であることを信じて、この週もですね、新しく歩み始める者たちでありたいと思います。来週の日曜日で2018年の教会歴は最後の日を迎えますね。もうその翌週からはアドベントに入って新しい年を迎えようとしています。ある意味こう大きな節目の時に、もう一回語るものも、また聞くものも、まっすぐに神の言葉に聞きたい、聞かせてくださいという思いを持って、この年を振り返り、また来たる年をアドベントの時に、迎えていきたいなと思います。折が良くても悪くても御言葉を述べ伝えましょう。祈ります。主なる神様、御言葉をありがとうございます。折が良くても悪くても、どうか私たちがあなたの御言葉に聞き、そして時々に大きな間違いを犯してしまうような者たちかもしれませんけども、あなたに問われ、またあなたの前にしなやかに御言葉に聞き続け歩むことができますように、この世界にあなたの愛の御言葉を、和解の御言葉をどうか聞き取る耳を与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。